今日の史実の主題はイエスの洗礼というふうになっています。ルカによる福音書もイエスの洗礼の場面でありました。このイエスの洗礼についてもうお亡くなりになったんですが、三浦綾子さんがもう20年ほど前ですが、イエス・キリストの生涯というこの古典的な名画とともにですね、イエスの生涯を紹介した本を講談社から出しておられるんですが、その中でこういうふうに言ってらっしゃいます。ところで私は長い間イエスの洗礼に納得がいかなかった。何としても不可解であった。私が洗礼を受け涙を流したのは己が罪のゆえであった。しかし神の子に、子イエスには罪のあろうはずがない。そのイエスがヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けている。これを一体どう理解したらいいのだろう。イエスにも罪があったと解釈する人もあるかもしれない。なぜなら洗礼は罪の許しを受ける印なのだから。がイエスが宣言されている通り、イエスに罪があるはずがない。さてある時三浦はふとこう言った。キリストの受洗は十字架の一端かもしれない。私ははっと目から鱗が落ちたような気がした。罪なきキリストが十字架にかかったのであれば、罪なきキリストが洗礼を受けても不思議はない。そこには私たち人間の計り知れざる神の計らいがあるのであろう。やはり十字架に鍵があるのだと思う。さすがに三浦さんだと思いますね。洗礼は十字架と関わりがあるというふうに受け止めて、そしてイエスが洗礼を受けられたということは十字架にかかられたということと同じことを意味しているというふうに理解されたようですね。以前から紹介をしておりましたけれども、大阪の釜ヶ崎で働いていらっしゃる、本田哲郎神父がこの洗礼ということについてですね、私たちのこれまでの先入観を覆すような説明をしておられます。三浦さんが戸惑ったのも、洗礼は罪からの洗い清めだというふうに考えるから、罪ないイエスが洗礼を受けるというのはどうしても合点がいかないというふうに理解された。それは当然のことでありますが、本田神父によると、バプテスマは水面下に全身を沈めて低みから見直させる民間儀式であり、汚れを洗い流すというような、いわゆる浄不浄、汚れ清めの問題とは関係ないことでした。つまり洗礼、バプテスマっていう言葉を洗礼、洗う礼というふうに訳したから誤解が起こったという解釈ですね。ですから本田神父はこの洗礼のことを沈めの式というふうに言ってらっしゃいます。バプティゾーという言葉は沈めるという意味なんですね。ですから沈めるっていうところにウエイトがあるんであって、清めるっていうことは関係がない。なぜならばイエスは当時の社会的常識から言えば汚れた者の出身、あるいは汚れた生活をしているというふうに受け止められていたからです。もうクリスマスの時に何度も申し上げましたように、イエスの出生そのものが、事実は何であれ、その原因が何であれですね、いわゆる婚外出産だったということは事実であります。 ですからそれは当時の社会においては非常に汚れた罪深いものとして差別をされた。そしてイエスの職業もいわば差別されるような職業であったと。ですから冷ややかな目を常にイエスは小さい時から受けながら育たれた。そしてこの上不上という考え方、それが当時のユダヤ教の最も基本的なこと考えだったわけですが、それが根本的に違っているということを主張されたということになるわけですね。ですから本田神父はこの洗礼っていうことの意味をまず第一が沈める、ですからイエスがあの地域パレスチナにおいて一番低い場所、それがヨルダン川です。海面下百数十メートルあるところですね。そのヨルダン川にまた身を沈められたというところは、いわゆる低みから見直させるという姿勢、つまり最も低くされているものと同じ目線に立って生きるということを意味している。それは旧約以来の神の愛というのはそういうことを示していたじゃないかと。最も蔑まされているもの、あるいは塵汚れの中にあるものを救うというふうに旧約で主張され続けている。だからそのそういう状態の中にあること自体が勝手にあれは不浄のもの、自分たちは清められているものっていう、そういう差別をするのはおかしいということを主張されてたわけですね。だからキリスト教においても洗礼っていうのを罪からの洗い清めということだけで受け止めていると、やはりそういうイエスが最も嫌われた差別感っていうのが生じてくるわけです。私、洗礼を受けた人は私たち清められた人、洗礼を受けてない人はまだ清められてない人っていう見方が自然に生まれてしまうわけですね。しかしまずそういう上不上とは関係がないことなのだっていうふうに本田師匠、神父が主張されて、そして洗礼のもう一つの意味は今日の福音書の中にありましたように、バプテスマのヨハネがその方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになるというふうに言われた。この聖霊と火で、火によるバプテスマ、つまり聖霊のバプテスマということは、これもこのことを強調するキリスト教の教派の人たちはやはり清めっていうふうな受け止め方をしているわけですが、本田神父はこの聖霊の火の中に身を沈めるというのがもう一つの洗礼の意味だと。イエスがなさったのはそれはこの自分を最も低く身を置いて、そして自分に死ぬということ、イエスが十字架で死なれたように自分も最も低いところに立って、そしてその古い自分に死んでいくっていう、その意味で新しく生まれ変わるということを意味しているというわけですね。ですから聖霊と火によるバプテスマっていうものを通るものは視点が完全に変えられているというふうに考えていいだろうと思うのです。つまり自分の目線が常に低いところにある、これがですから謙遜というふうに言えるだろうと思うんですね。私は先日ある人からさだまさしの CD を送られまして、そしてその償いっていう歌が素晴らしいっていうことでですね、それも聞いて感動したんですが、さらにその後に続いてあった 風に立つライオンっていうのがすごいなというふうに思いました。本当は今日は CD ここでお聞かせしてこうですよっていうのを紹介したいなと思ったんですが、ホームページにこの説教がそのまま乗っかりますので、そうすると著作権に引っかかるかななんていうふうなことがありまして、それで、結局 曲そのものを紹介することを断念したんですけれども、その曲の感想とそれからエンディングのところにですね、アメージング・グレイスのメロディーが使われています。そしてこのさだまさしのこの曲についての解説のところを見ると、このつまりこの風に立つライオンというのはアフリカに行っている日本人のお医者さんがそちらで巡回医療に従事し、これは実際的には今宮崎の県立日南病院に勤めてらっしゃる柴田浩一郎という大変優れた外科医の先生だそうですが、この先生が医者になろうと決心したのは少年時代に柴田浩一郎博士のことを聞いて憧れたと。で、中身を読んでいるうちに柴田先生っていうのはクリスチャンじゃないかなっていうふうに思われる節々がたくさんあるわけですね。で、彼は4年ほどアフリカのケニア周辺でですね、病気の人巡回診療しながらですね、その歌の中にこういうふうに言ってらっしゃるんです。これはさだまさしが自分で想像してですね、しかも手紙の形、アフリカから自分に送ってきた手紙の形になっているんですが、この偉大な自然の中で病と向かい合えば神様について人について考えるものですね。やはり僕たちの国は残念だけれど何か大切なところで道を間違えたようですね、いうふうに歌って、その後にアメージング・グレイスのメロディーがすると入るんですね。そしてまた彼が歌い出して、そしてこういうふうに歌うんです。診療所に集まる人々は病気だけれど少なくとも心は僕より健康なのですよ。僕はやはり来てよかったと思っています。辛くないと言えば嘘になるけど幸せです。あなたや日本を捨てたわけではなく、僕は今、これ現在と書いてそれは今って言うんですが、今を生きることに思い上がりたくないのです。この言葉さすがさだまさしだなっていうふうに、彼の生き方を聞いてですね、そして一緒に飲みながら彼が酔っ払うとアフリカの話が出てくるんだそうです。そしてそれがこうひしひしと彼に伝わってきてですね、そしてこの人は今を生きるということに思い上がらないようにしている人なんだなというふうに、その患者を助けてあげるっていうんじゃなくて患者と一緒に歩む、だから患者からたくさんの学ぶことがあるんだと。さだまさしの解説のところにはですね、こういうふうに、書いてるんですが、この彼は大変優れた優秀な外科執刀医なんですけれども、人の命に対して敏感であると、人々の生と死の間の戦いを共に戦うのだと彼は言う。なんとか助けてあげるんじゃなくて、その戦うている人と共に戦うという姿勢、仮に助かってもそれは医師が助けるのでなく神様が助けるのだと彼は真面目な顔で言う。自分の力じゃない。そしてダメなことだってある。その度にたとえ現代医学では絶対に無理だと分かっていても、自分以外の人が執刀したらもしかしたら助かったのではないかと深く悔やむ人なのだ。つまりどこまでも謙遜ですね。そしてもしも彼が言うように人が助けるのでなく 神が助けるというなら、もしかすると彼は天使なのではないかと思うことがある。それほどに彼は優しく温かだ。僕はのたれ死ぬ、のたれ死ぬとです。彼は酔いが回るとそうつぶやく。命の尊厳と常に対峙しているからこそ、神の領域に挑む不遜さを知っている。ケニアの大自然の中で彼は神と共にあったのかもしれない。こういうふうに書いてるんですね。つまり本当に低みに立って、そして共に生きる。助けてあげるんじゃなくて、してあげるんじゃなくて、共にいる姿勢、共に戦う姿勢、それが本当の謙遜ではないか。だからイエスがバプテスマを受けられた時に、天から声があって、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものっていう声が響いた。これは詩編のにある言葉なんですけれども、この言葉が使われる時は旧約では神が特別に選んだ人のことを指すんですけれども、そういう意味でイエスがメシアなんだということを福音書の著者はそれを知らせようとしているというわけですが、それは同時にイエスのように生きてくれっていう意思ではないか。だから私たちも思い上がらないで共に生きるという姿勢、常に自分がやってあげるんじゃなくて、主役は神なのだ、そして人の命はその人は生きる、あくまでも共に立つということしかないという、その姿勢、それが低みからの出発なのだというふうに私は受け止めています。祈りましょう。聖なる神様、今日も私たちを講堂の礼拝にお招きくださってありがとうございました。イエス様が低みからの出発の印としてバプテスマをお受けになりました。私たちもつい立派にならなくては、もっと良くならなくてはと上を目指しがちですけれども、そうではなくて本当に最も低いところに常に自分の身を置く、そしてどんな人とも共に歩むという姿勢を日々に強めていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。